Hello everyone!
こんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、現在東大大学院生佐野の亜美です。
Welcome to 海外に住んで視点が変わって見えてきた世界。
このポッドキャストは宇野と佐野が日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。こんにちは。今日は電話ありませんなので、メイントピックにすぐ入りたいなと思うんですけれども、自分をね変えたい人ってたくさんいると思います。悩みとかが小さい人もいれば大きい人もいるし、自分の性格とか考え方にコンプレックスだとか不満を抱えてる人は多いと思います。あとは夢を持ってるけど思うように夢に向かえて突っ走れない人とかも多いと思うし、夢をつかめる人になれてないっていう不満だったり悩みだったりを持ってると思います。そこで、まあ、今回は私たちが考える自分を変える方法、またはその自分を変えるにあたりかなり重要なことについて話せればと思います、
はい。
で、今日はちょっと質問形式にで進めていければなと思うんですけれども、うん、まあ、質問の一つ目として、今まで例えば自分のこれ変えたいだったりとか、ここ変わらなきゃなとかって思ったことありますか？何についてそう思いましたか？
はい、自分のこれを変えたいっていうのは本当に常に思います。なんかよく自信ありそうだよねって言われるんだけど、もう結構ね、うん、もう変えたいことだらけというか、もう自分のここが嫌だなっていうところはたくさんあって、うん、例えば英語はもちろん、確かに7年くらいいるけど、いやもっとねビジネスの場でもガツガツと喋れるようになりたい、
うん、
そうで常に思うし、まあ、あとは体の体型とかこういう風になりたいっていう人とかいるじゃん、
うん、例え
ば腹筋ちょっとバキバキになりたいんだけど、だから
なりたいの
なりたいよ。
なってるじゃん。
なってないから。なってない、うん。私が目指すのはこれじゃないので。
はいはいはい。
でも、まあ、それに関して言えば結構ビールとかも飲んでるし、まあ、だからちょっと頑張りが足りないんだけど、
うんうん、
あとはランニングとダンスは速くなりたいってすごい思うし、ダンスも上手くなりたいとは思うんだけど、まあ、今の、うん、あの一番変えたいっていうことはやっぱり英語かな、はい、
そっか。え、過去もずっと英語を喋れてたわけじゃないじゃん。先系の場合は、まあ、大学、はい、ある意味大人になってからこうがっつり始めたわけだけど、
うん、
なんかその始める前とかは英語を学びたくて海外に行こうと思ったの、それともなんかこう海外に住みたいなと思って日本を出たの？はいはい、
あ、まあ両方かな。英語が喋りたいから大学を辞めたいって思って、1年間私日本で行って辞めたんだけど、プラス、まあ、英語だけを学びたいなら日本でやれっていう意見もすごいあったんだけど、やっぱり海外に暮らしてみたいっていう憧れも正直、うん、それでそう最初はカナダのトロントに来ました。
そっか、うん、私もでもちょっと近いのかな。なんか私の場合、まあもちろんそのもうちょっとここがこうなりたいなとか、なんか自分のここがダメだなっていうのはもちろんあるんだけど、うん、唯一こう大人になって思ったのは、私意外と日本に帰ってきてですごいこう積極的だねとか、なんか自分の意見言うよねとか言われるし、まあ、言ってる方だとは思うんだけど、でも意外とその大切な時に引いてしまう性格というか、
大切な時、
今の場合だったら大学でこう講義してて質問あるけど大抵は言うんだよ。でもなんか本当にこれ聞いた方がいいかなって思った質問とかは意外と質問しなかったりするとか、うん、この人に話しかけた方がいろいろこう学べるなって思うけど、うん、いやでもなんか彼忙しいしとか彼女はなんかバタバタしてるしみたいな、いろいろ考えてその最後の勢いというか一歩というかプッシュできなかったりっていうのはちょっとこう自分が変えたいところなの。まあ、そもそもちっちゃい頃に英語喋り始める前はものすごいシャイな子ですごい静かな子だったから、なんかこう結構観察しちゃうって、うん、でなんかそれが行動に移せなかったりっていう意味で、うん、そこは変えたいなって思う。
なるほど。
かな、
まあ、私もね同じようなこと思うんだけど、私も結構シャイなの、うん、そういう場においては、
うん、
ミーティングのディスカッションとかもなんか結構さ、まあ、アメリカは特になんだけど白熱したりするじゃん、
うん
で割と同じ人が喋ったりして、うんうん、その中に入るのに結構勇気がいる。だけど、
あ、
別にさ、私の意見がジャッジメントされるわけでもないじゃん、アメリカって割と。だからもっとちゃんと言わなきゃって思いながら、実は今日も言えなかったミーティング
で。でも思われないんだけど、自分ではこの発言をすることで例えば自分の評価が下がるんだとか、自分がもしかしたらこう頭悪い人だなとか、なんか何考えてるんだこいつとか思われるって勝手に思っちゃって発言ができなくなる、
うん、
で多分私の場合、その日本にで生活してると全然アウトゴーイングだし積極的に話しかけるけど、でもなんかその他の世界的に見てじゃないけど、まあ、アメリカに住んでたこともあり、やっぱりまだまだそこは足りてないなってすごい思って、まあ特に変えたい部分だなと思ってる。
うん、そうだよね。いやーそこは一緒だわ、やっぱり
日本人の性質って言ったらあれだけど、もちろんその中でもねすごいアウトゴーイングな人もいるし、うん、ガツガツな人もいるけど、なんかねそこはちょっと他人を立てるじゃないけど、なんかそういう少しDNA に染み込まれた、うん、なんか、
ね、
ジャパニーズなんていうの、
するけど
そうマインドなんだよね。うん、まあ次に、はい、じゃあそういう悩みを抱えてる私たちで、まあ多分これを聞いてくれてる皆さんも何かしらね悩みはあると思うんだけど、さっきがこれまでその自分を変えるためにどういったことを実践してきたのか、なんかそのこれがいいよみたいな、これをやってきましたみたいなののなんか例みたいなのがあれば。
はい、発言するのに関しては私、うん、コミカレの時にコミュニケーションクラスを取ってて、もろ発言が評価されるのね正式に。それでもすごい喋りたくなかったの。やっぱそれでも喋る人は喋らない人もクラスにいたし、だから私の中で毎回小さい目標を立てて、必ず1回は何でもいいから発言するように、もうなんか、うん、もう今だ今だって思いながら授業を挑んでた。これも30人40人くらいいる授業だからさ、別に手挙げて言うんじゃなくて、もうでかい声で言わないと先生も分かってくれないし、でもなんかまあそれで一回だけ話せばいいからって思いながら授業に挑むと、まあ頑張って発言はできるようになったかなと。
そっか、まあでもそれは重要だよね。やっぱ目標立てるって前ねちょっと目標について話したけど、ものすごい大切で、なんかそれは結構日本で目標とか言うとかなり長期のことだけど、目標って意外とこの1時間以内とか、
うん、そ
のこれをやるっていうのもある意味目標だしね、
うん、なんかそれで言うとダンスのクラスでちょっと例えると、
うん、
いつもなんかアドバンスクラスとか受けた時に先生に全部吸収しなくていいって、なんかクラスはトレーニングのために来てるんだから、うん、間違って当たり前だって、うん、できなくて当たり前だけど、今日は自分が何をフォーカスするかを決めて挑むと、ちゃんとそれがクリアできたかできてないかっていう、そういう小さいゴールが分かるから、そうした方がいいって言われて、足のステップだけは必ず覚えるとか、
うんうんうん、
ちょっとミュージカリティでこういうあの音をちゃんと聞いて踊るとか、これすごいダンスなんだけど、でもそれって何でも他のことにもね、うんうん、イコールでできることだと思うから、
う、ね、ステップバイステップってことだよね。だから
そうそうそう、
その最初から全部できなくて当たり前だから、その最初からバンバン発言して、うん、もうなんかめちゃめちゃ意見言うというよりは、今日はこれ明日はこれで、
うん、
一歩一歩それに目標とする姿に向かってってことだよね。
そうです
。そっか、まあ私はよく、うん、まあイメージトレーニングだったりとかはしてたし、あともなんかその自分が今置かれている状況とかを見直したりとか、なんか、ね、冷静に考えるようにするとかっていうのはしてたかな。
じゃあその発言に関することだったらそれもイメージトレーニングするの？
そうね、なんかシミュレーションというか、例えばその今日話したい人と話せませんでしたで帰ってきて、自分の中で最悪の場合を考えたりとか、もし話して起きる最悪の場合と、まあ、英語でよく言う worst case scenario みたいな、
yeah.
話しかけなかった時の最悪の場合とかを考えて、でいろいろこう考えていくと、やっぱりなんか絶対こう最後押した方がいろいろ次につながるし、押さないで最後例えば話しかけたい人に話しかけないで終わった時のなんかまあ後悔も含めて、なんかいいことそんなない。最悪、一番本当最悪の場合はなんかその人がすごい冷たく対応してきて、いやごめんなさいちょっと今話せないですみたいな、なんか対応されるとかぐらいだし、でだったらもうそれもいいやってなるし、でもなんかその話しかけたらすごいこう真摯に例えば対応して、なんかもしかしたら自分のメンターとかになる人、
はい、
でも そう、話しかけないことによってそのチャンスを逃してしまうみたいな、こういろいろ、まあ、イメージトレーニングとか、ね、自分の中でシミュレーションしたりとか。
あ、じゃあ今こういう憧れの人がいて話しかけたい、だけど今話しかけなかったら一生話さないで終わるかもしれないから今話そうみたいな。
そうそうそう、でもまあそれをその場でできればベストなんだよ。でも私の場合結構こう、まあ、話しかけるだけじゃないけど、こう質問するとかもできなくて、うん、結構後になってそれについて考えて、まあ、若干後悔するみたいなのだから、まあ、その考えて、うん、あ、後悔したから、まあ、次はしないようにしようみたいなように考えるようにしてるかな。
そんなんよくあるけどね、後でさ、もうなんであの時こうやってこうしなかったんだろうって。
うん、だからそれをそこで終えるじゃなくて、うん、自分で次はそれをしないように、まあ、防ぐって意味でのそのイメージシミュレーションというかプロコンを出すみたいなのは結構したりするし、あとは私結構三日坊主なところがあって、まあ、結構っていうか、
うん、
まあなんかだからそう習慣づける、もっとこう三日坊主じゃなくなりたいっていうのを、うん、もっとこう続けられる人になりたいって思ってた時に、
はい、
なんか結構前だけど、うん、ダイエットとかも兼ねて、もしこれを今日やらなかったらなんか腹筋を10回で腕立て10回を2セットみたいな、自分にこう、まあ、ある意味体罰じゃないけど、与えて、まあ、できなかったらできなかったで運動はしてるし、でもなんか辛い運動だったら嫌だから頑張ってその習慣づけようというようなのはしてた。で一時期それは全然結構できてたから、
ま
あ、うん、自分にストイックであるっていうのは大切かもしれないね。こんな感じでこう、ね、私たちが今まで実践してきたことについて話したけど、さっきがこう、まあ、やってきた方法とかで一番効果があった自分を変える方法って何だった？
まあやっぱり環境を変えることは効果的だったかな。なんか嫌だと思うんだけど、環境を変えるって別に国をまたぐとかではなくって、一つ思い浮かぶのはまだこっちに来て 2,3 年目で、2年目ぐらいかな、でダンスを始めて、なんか友達もそんないなかったし、まだその時は始めたばっかりだったから、うん、私がいたダンスチームで幹部を探してたの。それこそソーシャルメディアを運営する人を募集してて、でまあなんかその時別に学生だし自分がなんかっていうレスポンシビリティがなくって、なんかそういう何かがあったらもっと自分からコミュニケーション取らなきゃいけないとか、ダンスのチームでも自分が発言するのがすごい嫌だったの、英語が間違ってると思ってたから常に。
あー、はいはい、
そうだけどそんなこと言ってたら何も始まらないから、まあダンスのチームに入りました、まずそこが第一歩、オーディション受けて、うん、で運よく入りました。そこで幹部を募集してたからアプライしたら全然アクセプトされて、うん、ソーシャルメディアの運営をしてたんだけど、やっぱそれによって私が写真を撮らなきゃいけないから、こうみんなに声をかけて写真撮るよみたいな、なんか今では本当にどうでこともないちっちゃいことなんだけど、声を張ってみんなみたいなことを言うのを嫌だったっていうことで。
あ、そうなんだ。
そう、ウケるっしょ。
すごい得意そう。
今はもうどうでもいいんだけど。でも本当に自分の発音もさ気にしてたし、あのみんなのことを知り合いってわけでもなかったから、入ったばっかりだし、
はいはいはい、
だし別にダンスがすごい上手いってわけでもないから、なんかとりあえず自分のいいところは何もないと思ってたの、その環境の中で、そのグループの中で。だけどそんなこと言ってもしょうがないから、そのソーシャルメディア係っていうのになり、それでちょっとは変わったかな自分も。そう、
じゃあえてその自分が置かれてた環境を変えて、
うん、英語で out of comfort zone って言うじゃん、
うん、
まさにそれの状況に、
てか自分をあえてそこに入れるってことだよね。
そうそうそうそうそう、
コンフォータブルな自分が慣れた環境をあえて変えて、
うん、
言うたら、まあ、辛いところに行く、
うん、辛いところに行く、
うん、
毎日ストレスフルだけど、そういうのにしないと何も変わんないし、で実際そのままさ内気な感じだと嫌なのは、うん、自分のそれはゴールには近づいてないの分かってたから、もうなんかできることからだけど、
うん、
始める、
うん、そっか。まあでもそれに関してはね、私もすごい同感というか、 out of comfort zone って言葉出たけど、それすごい重要だと思ってて、あとはね結構行動に移すことが重要かなって思う。なんかこうやっぱり口で変わりたいとか、こうなりたいとか、なんか英語喋れるようになりたいとか、痩せたいとか言ってる人はものすごい多いけど、実際じゃああなたはそうするために何してますかって聞くと、
うん、
なんか、いや別に特にとか、毎日英語の音楽聴いてるみたいな。で、英語の音楽聴いてたら英語喋れるようになるんですかって言いたいし、そんなことだったらみんな喋れますよみたいな。
そうですね。
やっぱり行動に移すっていうことは一番なんかこう怖いし、
うん、
ね、行動自体がさ、out of comfort zone だと思うし、もちろんその行動を移すっていうアクションを起こすことで、まあ、リスクっていうものも伴うと思うんだよね。なんかその頭で考えてると本当リスクフリーで、こうなればいいな、こうなりたいなっていうのは誰でもできるけど、まあ、行動に移すっていうのは みんなしてないことだし、みんながみんなね、だから一番リスク伴うけど、でもやっぱ動かないとね、何も変わらないし、その環境を変えるっていう意味で行動がすごい重要かなと思います、はい、
ね、だって何も、うん、なんかしないと何も始まらないしね。
そうそうそう、
そうで、結局それでなんかそれがその方法が違ってもその時に変えればいいわけだし。
そうだね。
英語はね、なんかまあそれ、私その話の続きは、
うん、
まあ、ダンスでは、ダンスの環境ではだいぶコミュニケーションとかは大丈夫になってきた頃に、コミカルも卒業したから働くようになって、うん、でなんかやっぱり仕事でもレスポンシビリティがあると自分で発言してボスともコミュニケーション取らなきゃいけないしとか、なんか次につながってくる気がします。
うん、そうだね、
うん、
はい。まあ、最後の質問なんですけど、そのまあ今までこう変わりたいなとかいういろいろ出してくれたけど、今自分の変わりたいとか変えたいっていうことに対して、どういうふうにまあ今後環境を変えて変わりたい自分に近づいていきますかという。
あ、なるほど。私が今一番自分の変わりたいことはというか成長したいこと、うん、まあ今はひたすらキャリアです。
あ、
キャリアアップしたい。まあ私アメリカ来たのは そもそも遅いし、こっちで仕事始めたのもちゃんと始めたのもここ2年ぐらいの話だから、とりあえず私の年齢の人からもう何年か遅れてるのね。で、まあ、もちろん年齢は関係ないとは言うけど、アメリカでは特に。だけど、そう。だけどやっぱり私と同い年くらいの子がなんかスニアレベルとかでやってるのを見ると、もっと早く追いつきたいってもう常に思う。
そうするためになんかこう、どういうふうにさっきは環境を変えたりとか行動に移してる。
まあ、移してるのは、まあ、うん、自分ができる限りのもちろん仕事はするんっていうのもあるんだけど、例えば本当にどこに行きたいかっていうのをちゃんと定めて明確にして、例えば、あ、こういう人みたいになりたいからどういうキャリアパスを過ごしてたんだろうっていうのを例えば聞いてみて、
うん、
とか、まあ、それでイメトレみたいな感じじゃないけど、なんとなく自分はこの道でまず合ってるのかなとも思うし、人によって全然違うけど、
うん、
それも一つの方法かなと思うのと、
うんうん、
あとやっぱね、本を読むのがいいって言われるんだよね。なんだろう、結構ベーシックな感じだけど、今は本を読むようにしてる。
そうだね。なんかまあ本って本当に私もすごいなと思うけど、その書いてる著者がやってきた実験とか研究とか、まあ研究って言ったらなんかちょっとサイエンティフィックな感じもするけど、長年かけて調べ上げたこととかを私たちがまあ言うたら 2,3 時間とかで読めるものにしてくれてるわけじゃん。
そうだね。
その人が5年も10年もかけてきたことが私たちの 2,3 時間で、もちろんその理解できることっていうのには限りはあるけれども、だいたいこう分かるように分かりやすく書いてくれてるっていう意味では、すごい私も結構ビジネス本とか読もうとはしてるけど、すごい本を読むっていうのは、まあ、知識もつくし、今まで自分の前進者というか、まあ、似たようなキャリアを歩んできた人の、まあ、失敗談とか書いてある本もあるし、そうするとなんかある意味学びにもなるし、あ、自分はこうしないように、こうならないようにしようみたいな、なんかこうね、考える Foods for
Thought。 そう、私もやっぱりインプット、ポッドキャストも結構聞いてる、他のポッドキャスト、うん、ビジネス系のとか、例えばホテルマーケティングとか、うんうん、それこそ夢に近づくモチベーショナル系のポッドキャストとかも聞いて、まあ、自分の夢に近づくようにモチベーションアップはしてるかも。あとはソーシャルネットワーキングイベント、ああいうのには行くようにしてる。日本、東京わかんないけど、結構アメリカ、ボストンはいろんな無料のイベントがあって、他の例えばマーケティングの人たちと出会ったりとか、それこそスポーツインダストリーの人と出会ったりすることによって、やっぱさ、自分が何をしてるかっていうのも相手に伝えなきゃいけないし、初めましての段階で、なんか自分のいつもいる環境からそのアウトボックスになって物事を見るのにすごいいい機会かなと思います。
そうね。まあ、私はね、 まあ今一番変えたいというか変わりたいなって思うのが運動習慣づけるってことで、まあなんかちょっと言い訳になるかもしれないけど、なんかアメリカ時代は本当に周りが今日 I'm gonna go to work out みたいな感じでみんなねワークアウトをねやってたの。本当にほぼ 80% とか 90% 自分の周りにいた人が。でも日本だと運動っていうのはプライオリティが低いで、
ね、
結構全体的にワークホリックな社会ではあるからマストではないみたいな。ワークアウトはマストじゃなくてやったらいいし健康になるっていうのは分かるけど、でもなんか忙しいし、まあ、後回しっていうのが、まあ、その日本の風潮というか全体的には分かんないけど特に私が今いる大学内とかでの風潮だから周りに感化されない環境にいて、でそれって、まあ、もちろんその自分がじゃあモチベーション上げればいいっていう問題ではあるんだけど、でもやっぱりこう周りが言ってるとあ私もってなると思うんだよね。でそれにそうならないから、まあ、私も後回しにしちゃったりとか、こう行きたいけどあもう今日疲れたしとか、行きたいけど今日今行ったら帰るの遅くなるしみたいな風に思って、なんかねプライオリティはものすごく低くなっている状況、うん、だからやっぱそこはすごい変えたいなと思うし、でまあ最初はねこうイメトレからしたいなとは思う。だからまあなんかそれこそさっき言ってたなんかこういう体になりたいとか健康体になったらまあこういうことしたいなとか、別に健康不健康な体ではないんだけどもっと健康になったら
はいはい、はい、
こういうことしたいなとか。
そうね、なんかさ本当に将来のこととか考えるとさ、
そうそうそう、この先
のうちに
20年30年のことを考えると、まあね、今からこうコツコツやってた方が絶対いいし、ね、だからまあ環境を変えるっていう意味では、まあ、今ね大学のジムで契約してて、でそうすると大学でいろいろ終わった後に、まあ、7時とかから行くと1時間とかやって8時に終わって、それから帰ると、まあ、9時とか帰る時間が遅くなっちゃうっていうのが、まあ、嫌だから行かなかったりするっていうので、まあ、例えば近所のジムに変更するとか、まあ、必ずしもそのジムじゃなくて、まあ、外軽くジョギングするとかでもいいし、まあ、あとはワークアウトコミュニティみたいなのに入ったりとか、まあ、それこそクラスを取るとか、なんかそういうなんかスピニングクラスみたいなさ、アメリカでずっとあのエアロバイクを漕ぐクラスとかあるじゃん。なんかそういうのも日本でも広まってるから、そういうのにあえて入って自分をそのワークアウトをしなきゃとかしている人の環境に置くっていうのはまあできることかなと思うし、まあ、今は自分にとってこうワークアウトイコール自分時間があればやることとか、まあ、プライオリティ低いけど、まあ、その考え方を変えていくってこともこうマインドの環境を変えるってことかなって思います。で今日は自分を変えたかったら、まあ、環境を変えるのがすごい重要っていうのについて話してきたんだけど、環境を変えるって言ったら結構こう大ごと大きなことに聞こえる。例えば、まあ、それこそさっき出た英語話すとか、まあ、新しい言語を学ぶって言ったら必ずしもその住む場所を変えなきゃいけないとか、その海外に移住しなきゃいけないっていうことが環境を変えるってことじゃなくて、なんかこう喋れるようになりたいってただただ言ってるんじゃなくて、やっぱり進んで話せる環境に入って、日本でもそういうコミュニティとか、まあ分かんないけどこうカフェに集まってその言葉で話してるグループとかも絶対あるし、まあ、あとはこう英会話に、まあ、英語だったら英会話とかに通ってみたりとかっていういろんな環境の変え方っていうのはあると思います。うん、でまあ一番ねその手っ取り早いしエクストリームかもしれないけど、やっぱり一番効果的なのはもちろんその英語だったら英語圏に引っ越すってことだけれども、必ずしもねみんなそれができるってわけではないから、今自分がいるところでできる環境の変化というか変え方っていうのについて、まあ、考えてみるっていうのはすごい重要かなと思います。でまあですね、自分の立ち位置だったりとか考え方をこう変えていく、でもやっぱり頭だけじゃなくて本当に行動に移すっていうことが重要かなと思います。でまあそれに それをするためにこう自分の視点とか考え方視点を変えていくっていうのも含まれてるかと思います。
はいはい、アグリーです、
うん、
ちっちゃいことでもねたくさんあると思うので、周りのことから、まあ、 本当になんかそういう環境にいる人から友達に話しかけてみるだけでも
自分の人だと思って、うん、
できることからやってみてください。
はい、
はい、もし何か疑問や感想があればメールで受け付けております。メールは、contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
はい、じゃあそれではまた来週。 See you next week.
Bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.